TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション。まずはこちらのニュースからです。菅総理がベトナムで初の首脳会談。菅総理は今日、就任後初めての外国訪問となったベトナムのハノイでグエン・スアン・フック首相と会談しました。終了後の共同記者発表で菅総理は、新型コロナウイルスの感染拡大でマスクなど中国から医療物資の輸入が滞った経緯を踏まえ、サプライチェーン、調達・供給網の多元化を進めると表明。また南シナ海への進出を強める中国の動きを念頭に、今年の ASEAN 東南アジア諸国連合の議長国を務めるベトナムなど ASEAN との協力を強化すると語ったほか、ベトナムとのビジネス人材の往来の再開や双方向の旅客機の運航再開に向けて一致したと明らかにしました。新型コロナウイルス、東京で78人、イタリアでは過去最多の感染者。東京都は今日、新型コロナウイルス感染が78人確認されたと発表しました。月曜は主に週末の検査結果などが反映されることから感染者数が少ない傾向にあり、9週連続で100人以下となりました。一方、感染の再拡大が深刻化しているヨーロッパですが、イタリア政府は18日、感染者が前の日から1万1705人増えたと発表しました。1日あたりの新たな感染者は5日連続で過去最多を更新。コンテ首相は記者会見で、新たな首相令を出して経済活動や行動の制限を強化すると発表しました。ただ経済を守るため全土でロックダウン、都市封鎖を再度実施することは避ける必要があるという考えを示しました。日本の上半期輸出、新型コロナの影響で大きく減少。一方、中国は順調に回復。財務省が今日発表した今年上半期の貿易統計によりますと、輸出は前の年の同じ時期と比べて 19.2% マイナスの30兆9114億円でした。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済の停滞で、アメリカ向けなどが振るわず、リーマンショックのあった2009年度上半期以来の下落率となりました。一方、中国の国家当局が今日発表した今年7月から9月期の GDP 国内総生産の速報値は、物価変動の影響を除く実質で前の年の同じ時期と比べて 4.9% のプラスでした。中国は今年1月から3月に四半期として初めてのマイナス成長となりましたが、その後はプラスに転じ、持ち直しが続いています。安倍前総理が2ヶ月連続となる靖国神社参拝。安倍前総理が今日午前、総理退任直後の先月19日以来、2ヶ月連続で東京九段の靖国神社を参拝。これは関係者が明らかにしたもので、共同通信などによりますと、安倍氏は御英霊に尊崇の念を表すために参拝しましたと話しているということです。一方、加藤官房長官は午前の記者会見で、私人としての行動と理解している。総理大臣が私人の立場で参拝するかしないかは個人の信教の自由に関する問題で、政府として立ち入るべきものではないと述べました。また菅総理大臣が17日靖国神社に真榊と呼ばれる供え物を奉納したことについても、私人としての対応との見解を示しましたが、中国政府は侵略の歴史を直視して反省するよう強く求めるなどとする談話を発表しています。アメリカがイランの武器取引に警告。2015年のイラン核合意に基づき、国連安保理決議で規定されたイランに対する武器を輸出入することを禁じる措置が18日期限満了を迎えました。これを受けてアメリカのポンペオ国務長官は18日声明を発表し、イランとの武器売買に関与した個人や団体には独自に制裁を科す用意があると牽制。 またポンペオ国務長官は、これはアメリカが一方的に宣言した措置で、イランに対する国連の制裁は先月中旬に復活していると改めて主張しました。しかしイギリスやフランスなどは、核合意から一方的に離脱したアメリカによる制裁の復活は認めていません。表現の自由奪えない。テロの犠牲になった教員の追悼集会がフランス各地で開催。フランスパリ郊外で今月16日、歴史地理の中学校教員サミュエル・パティさん47歳が、表現の自由に関する授業で週刊誌シャルリエブドによるイスラム教の預言者ムハンマドの風刺画掲載の問題を議論。その際に掲載した風刺画を生徒に見せたことで、ロシア出身の18歳のチェチェン系の容疑者に殺害されました。この事件を受けて、教員を追悼する集会が18日、パリや南部リヨンなど国内各地で開催され、地元メディアによりますと、集会には合わせて数万人が集まり、参加者は自由は決して奪えないと述べ、表現の自由を守ると訴えました。パリで開かれた集会では数千人が集まり、カスティック首相やパリのイダルゴ市長も加わりました。石川の駅前商店施設にクマが侵入。今朝8時前、石川県加賀市の JR 加賀温泉駅の南口のすぐ近くにある商業施設アビオシティ加賀にクマが侵入したという110番通報がありました。警察によりますと、施設はオープンする前で、怪我人はいないということです。この施設にはスーパーや飲食店などが入っていて臨時休業し、加賀市や警察がまだ中にいるとみられる熊を捜索しています。市によりますと、熊は施設の搬入口から内部に侵入した可能性があり、施設に設置された防犯カメラのほか、小型のドローンも使って建物の中の様子も確認する方針です。石川県では10年ぶりに熊の出没が急増していて、出没警戒情報が発令されています。以上、デイリーニュースセッションでした。
知る、わかる、動かす。荻上チキセッション。